呼吸、全身のエネルギーの循環に密接に関係しているのではないかなというふうに。こんにちは、牧野内です。今回はフラワーオブライフをお読みいただきありがとうございます。人間っていうのは1日に2万回以上の呼吸をしているというふうに言われています。まあ、それぐらいですね、僕たちにとって当たり前のような呼吸なんですけれども、その呼吸は体の活動であったりだとか、意識の集中力、心の状態、すべてに影響していると思うんですよね。そして、呼吸というものにはあまり知られていない秘密というのがあります。今回の本、そして前回のフラワーオブライフでもそのあたりを詳しく解説しているわけですが、どうしてもですね、形の部分とか、そういったものっていうのを言葉で伝えるのがなかなか難しくて分かりにくい部分もあったんじゃないかなと思うんですよね。ですので今回、目に見える形と、まあ、僕がこうやって、直接ですね解説していくことによって、まあ、書籍と合わせて使っていただけたらなというふうに思っています。で、今回の本は呼吸というものがテーマなんですけれども、その呼吸っていうのは大聖堂の女王が持つ本のようにですね、2冊の本があってですね、開かれた本と閉ざされた本、隠された本、封印された本、これ二重になっているというふうに思うんですよね。で、僕たちが普通にしている呼吸っていうのは、こういう肺を使ってするような呼吸っていうのは実は2番目の呼吸というふうに言われています。今回の本にはその1番目の呼吸の方、その1番目の呼吸の循環をスムーズにするためのいろいろな秘訣っていうのをねギュッと詰め込んでいます。最近、こういう方増えてるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、疲れやすいだとか、特になんか理由があるわけではなくて体の調子が悪くて、理由もなく落ち込んだりだとか、あとは眠れないだとか、頭痛があるだとか、疲れやすいだとか、なんかいろいろな不調ってあると思うんですけれど、そのほとんどが全て1番目の呼吸につながりがあって起きているんじゃないかなっていうふうに僕は考えてるんですね。で、これっていうのは、普段の習慣ですよね。食べ物であったりだとか、今回枕の話なんかも入れてありますけれども、なんかこうちょっとしたことで改善できるっていう部分もあって、もう一つ、そういう習慣を変えるっていうこと以外にですね、大切なのがイメージだと思ってるんですよね。で、そのイメージっていうのが、今回本にも書いている形に関する話になってくるわけなんですよね。で、僕がですね以前翻訳監修を担当させていただいた本にソウルオブマネーという本があります。で、この本はお金の秘密を読み解く本で、これの本自体もすごく素晴らしい本なんですけれども、著者リンさんの、師匠であり友人のバックミンスターフラーという、愛称バッキーなんですけれども、バッキーという方がいます。このバッキーは70年代に現代のダヴィンチって言われるぐらい、いろいろなアイデアにあふれた人だったんですけれども、彼が付けた名前、構造のアイデアにテンセグリティというものがあります。これがちょうどテンセグリティのモデルなんですけれども、これはシナジェティクス研究所によるデザインで、梶川さんにリモートで直接ご教授いただいて、僕が制作したものになります。で、このモデルっていうのがテンセグリティで、これっていうのは僕たちがこれまで触れてきた構造とはちょっと違ったものなんですよね。僕たちが普段知っているものっていうのは積み木のように組み立てた構造であったりだとか、あとは部品を組み立てるっていうイメージだと思うんですよ。でもこのテンセグリティっていうのは、この棒が見えると思うんですけれども、ここにですね、この棒同士はですね全然触れてなくてですね、カーボン繊維が引っ張る力で一つに統合されているんですね。そして一部が全体に影響するように共鳴するようにできています。で、このテンセグリティの場合ですね、ちょっと形として分かるかどうかなんですけれども、圧縮材、この棒の長さがですね、ちょうど二重面体にある正五角形の対角線になっているわけなんですね。 まあ、その正五角形の黄金比でできているというふうに言ってもいいんです。まあ、それはちょっと置いといてですね、僕たちの体もテンセグリティだということです。で、骨がちょうど圧縮材になっていて、で、このカーボン繊維に当たる部分、張力材に当たる部分っていうのが筋膜なんですよね。この筋膜っていうのは最近ファシアという言葉で呼ばれることがあります。で、これはすごく大きな全身に張り巡らされているネットワークになっていて、そしてこのファシアっていうのは電気を伝えることも分かっているので、もしかしたらこれをきっかけに東洋のツボの概念であったりだとか、あとはですね、気の概念が解明できるのではないかっていうふうに言われていたりするんですよね。で、そのテンセグリティの特徴っていうのが、一部が全体に影響するっていう部分なんです。ですので、こういった、まあ、本の中にも書いてありますけれども、陰というものがあってですね、古くから伝えられていて、そして、指先にはですね、特に神経というのは集中しているので、そこから全身を変えるっていう方法っていうのが、昔からあるんですね。まあ、よく、見たことあるのはこの忍者のポーズっていうのがあったりすると思うんですけれども、こういったことっていうのは別におまじないでやってるわけではなくて、指を使うことによって全身に影響するっていうことなんですね。例えば指先をなんとなく合わせる、両手の指先をなんとなく合わせるっていうことをするとですね、体が安定します。で、この方法っていうのは身体技法を研究されている河野春則さんから教えていただいたものなんですけれども、実際にこの状態で誰かに肩をね押してもらうとですね、ブレない感覚っていうのがわかるんですよね。で、今回の本の中で紹介しているものっていうのもあって、それはですね、ただ指で、まあ陰の一つなんですけど、指でサーキットを作るという、まあ円を作るっていう方法があります。で、この円を作ることによっても全身に影響はあるわけなんですけれども、この円を作るっていう形の意味、それっていうのは対立が統合されるっていうことなんですね。まあ、ちょっとこれだけではなかなか伝わりづらい部分っていうのがあるのかなというふうに思うんですけれども、僕たちの抱える問題っていうのは、葛藤っていうのは基本的に対立構造になっています。それっていうのは、まあ、右から来た矢印と左から来た矢印がぶつかり合うような状態だと思うんですよね。で、横から見るとそれってぶつかり合ってるように見えるんです。だけれども上から見て円っていうのは上から見ると円の状態になりますよね。そうするとぶつかり合ってると思ってたこの矢印、2つの矢印はですね、回転になるんですよね。これで伝わるでしょうか。サーキットを回転させる力になるわけなんですよね。このように対立っていうのは、一つ次元を上げてみるとですね、対立はしていないということがこの形の中の秘密にあります。そしてもう一つの形なんですけれども、トーラスというものがあります。これ前回のフラワーオブライフでも紹介したんですけれども、その後ですね、いろんな感想をたくさんいただいたんですけれども、その中で一番多かった問い合わせがですね、南の島の子供たちとトーラスで遊んでるっていうね、動画をそこで公開してるんですけれども、それどこで買えますかっていうことをすごくよく聞かれました。で、これっていうのは、これがトーラスの形なんですけれども、トロフラックスというふうに言いまして、ドイツの物理学者バレット博士の、考案したものになります。実はこれもう発明されてから100年ぐらい経ってまして、今はダイソーさん、100円ショップのダイソーさんで200円で売られています。不思議なリングっていう名前でですね、200円で売られているので、よかったら近く、もうこれ実際に、僕はトロフラックスの方も持っているんですけれども、これはダイソーさんで購入したものになります。で、この形っていうのは円の繰り返しでできています。円の繰り返しとして2次元に、まあ、ぺったんこに畳むことができて、それを3次元に持ち上げるとですね、それが螺旋状になっていて、ドーナツ状のトーラスというふうになります。で、そのトーラスになるとですね、回転ができるわけなんですよね。このようにぐるぐる回転することができます。平面は立体となるわけなんですよね。 で、立体となると内側から外側へトーラスはぐるぐると回転運動を始めるということなんですね。あらゆる循環の中にこのトーラスっていうのを見つけることができると思います。そして、僕たちがしている呼吸っていうのも本質的に同じように内と外をつなぐものなんですね。で、そこの中心部分にあるのが、この中心にあるのが、今回お話ししている脳と脊髄ということになるんですね。呼吸を吸ったり吐いたりっていうのをちょっと感じてみてほしいんですけれども、そうすると、この縦の線というか、体が伸びるイメージを感じるっていうことがあったりするんじゃないかなというふうに思うんですよね。そして僕たちのここにある、僕たちの頭っていうのは、これ1個とか2個の骨でできているわけじゃなくて、実は20個以上の骨が集まって、15種類、20個以上の骨によってですね、これできているんですよ。そして、大人になると、ちっちゃな頃はね、赤ちゃんの頃っていうのは骨が柔らかい、頭の骨柔らかいねっていう風に言ったりするんですけれども、だけども、僕らの頭の骨ってもうすごく硬いという風に思われるんですけど、実はこれって呼吸に合わせて微妙に動いているんですよね。微妙な動きをしているんです。実際に呼吸をしながら頭を触ってみるとですね、微妙な感覚で動いているのがわかるというふうに思います。そしてここの循環っていうのが呼吸、僕たち全身のエネルギーの循環に密接に関係しているんではないかなというふうに思うんですよね。で、それを生活の習慣であったりだとか、もしくは新生気化学っていう形の話であったりだとか、呼吸そのものから探求していくことができるのかなというふうに思っています。ぜひ本を読むだけでなくてね、そこに書かれている方、少しでもいいので、一つ二つでもいいので、ぜひ試してみてください。そして、こんなことが起きたよっていうことがあればですね、コメント欄から教えてください。僕の今後の発信の参考にさせていただきますし、コメントいただいた方にはですね、もう感想でも何でもいいので、このビデオの感想でもいいですし、本の感想でもいいので送ってくださった方にはですね、心からのハートをですね、クリックで送らせていただきたいと思います。ということで、また次回の本でお会いしましょう。ありがとうございました。